川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。もう今日はね、涼子ちゃんね、はい、本題のテーマをもう先に言ってください。
はい、今回は市川隆が25年勤めたリクルートコスモスを辞めてから今年で15年、リーマンショックで会社を辞めた時が48歳でした。そして今63歳です。ドイツ、アメリカで自ら車を運転できる喜びと世の中の進歩に感謝しますというテーマです。
そうですね、なんか振り返ってる感がすごくあるなと思いながら、はい、まあ、改めて言うとですね、2024年現在、私は今現在63歳、まあ、5年10年を一区切りとすると、僕にとって非常に大きかったのは、25年間勤めたリクルートコスモスという会社、まあ、今リクルートコスモスか社名じゃないけど辞めて15年経ちました。で、海外不動産の仕事を始めて10年になります。で、今63ですと、
はい、
やっぱね、いろいろ思うことが多くて、63ってなるとどうなるかっていうとね、まだ涼子ちゃんも全然そんな年でもないし、ディレクターさんもまだ60も行ってないと全然感覚は違うと思うんだけど、周りが変わってくる、
付き合いが、
いや、もう引退する人が出てくる、本気 で引退する人って暇だよね、大体。別に価値観が違うからいい悪いを言ってるんじゃないよ。例えばさ、何が起きるかっていうと、まあ、コロナがあったからちょっとずれてるんだけど、還暦の頃ってなると、人はですね、どうなるかというと、同窓会が開かれる。
なるほど、
うん、全然開いてなくても開かれる、まあ、ずっとまめに開いてる人はずっと開いてるんだろうけど。で、この僕にもお誘いの話がある。で、僕はずっと、実はこれね、僕の同級生も聞いてる人がいるかもしれないから、あんまりその誤解を与えたくないんだけど、同窓会に行こうかなと思うと気が重い。それは何でかというと、今のことと今後のことを常に考えて生きてきていました、私は、
はい、
で、その時々で、だからリクルートコスモス25年もずっと、なんていうかな、昔の人と一緒に何かをしてったというよりも、今の自分がどう成長してって、その世の中に対してどういうことをやっていくのかってことだけをずっと考えてやってきました。で、48になって急に辞めなきゃいけないことになったと。これ自分の意思で辞めたわけじゃないから、実はリーマンショックの時に、早期退職という名目で、まあ、社員600人いるうちの300人を辞めてもらわなきゃいけない状態でしたと。辞めてもらわなきゃいけない方に私が入ってたと。まあ、もう年齢もいってるしね。で、一部の残った役員の人間ではないから。だから、まあ、そういう意味では、そこで初めて、このまま行った自分はもういないんだみたいな話になって。で、でもその次の人生が始まりました。その時に、また新しい会社に、その時は独立しようとしても、なかなか世の中の景気も良くないのでっていうことで、ある会社に勤めました。その時に、まあ、カルチャーの違いでびっくりした。こんなに現実、世の中の現実っていうのは、まあ、ある意味厳しいなってことがよく分かった。でも、それが今の独立して会社を起こして、まあ、スタッフを、雇い入れて、組織としてやってるってこと自体を、ここに来て、あと10年で実現して、やった今は、その時の経験があるから、今があると思っている。本当に、リクルートコスモス辞めたまますぐ起業してたら、僕は、うまくいってない。なぜか、何にも知らなかった。でも現実、世の中の現実も知った上でやった。で、その時その時で、例えば48歳で、もう結構、その転職市場的に言うとね、もう何もないんじゃないと思いながら、まあその時はもう自分ですぐ就職決まっちゃってたから、実は。声もかけてもらったし、ということだったんで、何のその苦労もしてないんだけど、でも、実際そのもう5年間ぐらいの間で、もう本当に自分でやりたいことがあるんだったら、自分でお金出して会社作ってやるしかないっていうふうに思った。で、あとは一人でやりますか、組織をどうしますかって言った時に、自分の選択肢の中では一人でやるって選択肢は実はなくて、今、まあ、10人ちょっとの会社だけど、会社を作ってやってると、まあ、そこに対して自分はどこに何を価値観を持ってやってるのかとか、どこはいいし、どこが我慢しなきゃいけない人かってことなんかいろいろあるんだけど、でね、で、今63歳なわけですよ。で世の中の人に言わせると、で、実際僕自身が、まあ、海外の不動産の仕事をしてるから、やっぱり外国に行くことが多いわけですよ、
はい、
で、特にこの何年かはもう自分で車を運転する機会が増えた。で、これは前から運転したいと思っていた。それなんでかって、もう単純な話、もう運転大好きなわけ、僕。
あ、好きなんですね。
大好き。もう18とか19で免許を取って、で、ずっと車を運転してきて、今でもずっと全然 OK で、今右ハンドル左ハンドル関わらず普通に運転できる喜びと、まあ、でも物理的な問題があって、 地図を見ながら昔は運転してました。ゴルフ場行くにも物件見に行くにも。でも今はでカーナビっていうのは途中で出ました。でも今はカーナビでも地図の情報更新がされないと使えなくなります。だって海の上走ってたりするんだから。
そうですね。
そうだけどスマホこれがまあまあね、 Google マップなんかを実際使ってみるとこれで世界中どこでも自分で運転していけるんですよ。もうこれはそれも日本語で案内してくれたりするじゃない。だからすごいよねと。でどこの車線走ってていいかっていうこと最近思うんだけど、ドイツは日本と同じでこうなんていうのかな、こう進入車線とこう出てくる車線がもう一番端っこで決まってて、例えば右側通行だから右から入って右に出るわけよ。日本の場合左から入って左に出るんだけど、それさえ守ってればあとは何車線のどこにどこで走って自分は位置にいればいいかっていうのがドイツの場合は割と安定して分かってるから、あとはこっから先が制限速度がないアウトバーンと呼ばれてるところになった瞬間に追い越し車線に行くか行かないかは全体的なバックミラーとか自分の車の実力とかを考えながら追い越し車線に行くか行かないかを決めていく。あの追い越し車線に行かなきゃいいじゃんと思うとやっぱトラックとかがやっぱりゆっくり走ってるわけですよ。そうするとやっぱりどうしても行きたがるわけね。でその時に150キロ以上出せないともう車としては左側に行く資格がないぐらいの感じでドイツはバッてくるわけ。
だいぶ早いですね。
だいぶ早いで100だから車の性能によるよね、はっきり言って。だからドイツ車っていうのはいい車が多いんだよ、普通に考えると。で今度アメリカ行きました。アメリカで最近運転する機会が非常に多かったですと。アメリカの難しいのはですね、自分がその右側からこう入ってきました、でまた右側に出るかと思いきや急に左側と合流しました、で左側ので気がついたら7車線ぐらいになってますと。俺はどこ走ればいいのになるわけ次で。出てくるわけ、この Google マップってすごいのはこの車線のところで次出るときに右にいてねとか右から2番目にいてねとか出てくるわけよ。なんだけど 1.6 マイル先のやつが出てきても今現在いきなり右に寄ってしまうとその車線がもうそこのその 1.6 キロ先のところの車線と実際の今の走った車線がずれるんだよね。
あ、なるほど。
でこれがねすごくね、今回また久々に運転して思ったのがすごく難しい。だけど今のその性能を持ってすればなんとかやりきれる。昔のカーナビだとそこしか出てこないからもうどこ走っていうのが本当わかんないし、アメリカの道路の作り方はあんま考えてないと思う。だからドイツ人の方が考えて合理的に作ってて、まあ、それに準じてる日本の方が走りやすいなというのはすごく思う。あのすごく難しい走ってて、そんなことなんかを非常に思ったりする中で、やっぱね僕の年になってくると なんでその話を今したかというと、ね、やっぱ車の運転が好きだから外国行っても運転しようと思う。で市川さんすごいですね、お前もうドイツでも運転するんですねと言われるけど、それがすごいんじゃなくて自分が好きなことをやってる自分がだったら何歳でも行けるんだなってことに気づいて、だからすごく今楽しいし、で今だからそういうことを基軸に考えると自分は今何を本当にやりたいんだろう、自分はこれをやりたいのかやりたくないのかっていうことに関してものすごく敏感になるわけですよ。最近気づいたのがあってですね、ちょっとこれは言っていいのかどうか分かんないけど、あるまあお客さんと一緒に、まあ泊まりでちょっとゴルフ行きました。その後にお酒を飲みましたと。でその後カラオケに行きますと、
はい、
そこまでお付き合いするはいいんだけど、久々に思って、僕カラオケ大好きだし歌も実はね、
そうですね、
苦手じゃないじゃん、
はい、
なんだけど、まあ、最近興味がないから歌もだんだん知らなくなってきてるし、この時間が生産性が低いなということに気づいて、もう早く帰りたいと思ってすいませんっつって1時間で俺は帰って、うん、まあその時はね別にあのそんな不快にならないようにもちろん帰ってったけど、だから僕は1曲も歌わなかったんですよ実は。
珍しい感じですね。
というかもうなんかね、だからやりたいこととやりたくないことが明確になって、それを合わせてる時間が無駄だということにちょっとね自分の中では思って、
はい、
だから酒も最近飲まないし、でも好きなゴルフはやるし、でも、まあ、いろんな人がいるからさ、あの飲みもついてるケースもあるわけよ。で酒は飲まないけど飲み会っていうのも大事なことは大事なんだけど、あれだね、だから話を合わせたりしてること自体にそこに1時間を費やしたらあまり興味がないというか、でもそれが明確になったかもしれない。63ぐらいになる。だってなんでかっていうと、もうこっちは引退してる人がいるわけよ、
はい、
多分、まあ、生活できるいろんな意味でのお金のなんかも多分あるし、いろんなところでまだ、まあ、やらなきゃいけないことあるんだろうけど、まあ、趣味に生きていくのか何に生きていくのか分かんないわけで、僕はでもまだやり残したこともあって、仕事でもさっき言ったかもしれないけどリグトコスモス辞めて自分でいろんなこと気づいて自分で会社を起こしてやってるってことはまだやり残してることいっぱいあるわけよ。自分でできるっていうことはあのいろんな意味で自由にはなってるけど、まだまだなんだろうな、自分の目標と定めるところまで全然いかないし、でやっぱ確信してるのは現役でいることが、まあ言い方悪く日常にも多分なりにくいんだろうなとか、 まあでもね、人は衰えていくからなんとも言えないんだけど、60代で若いですねっていうこと自体の意識はあんまりもう関係なくて、でもこれがさ、世の中になって多分、例えば涼子ちゃんの時代になると、ほんと100歳ぐらいまで生きてる人普通に増えてくると思うよ。
まあそうかもしれないですね、う
ん、だってほんと昔、まあ、あの平安時代 の, あの今さ光る君ってやってるじゃない、
はい、
大河ドラマ、大体40何歳で死んでるもんね、見てると
早いですよね、そう考え
ると。でもそうやって生きて、まあ、食べ物とかいろんな意味で の, その毒とかいろんなストレスとかで亡くなっていく。だから50超える人が珍しい人で、それが60代になり70代になり、今80代90代になり、100を超える人絶対出てくる。あの本質的な人間120歳まで生きられるんじゃないかというふうに言われたりするので、そうなってくると60歳をどう捉えるかって考えたら、ただの通過点ですよ、普通に考えたら。だからでもそこに来て初めて気がつくこともいっぱいあって、だから僕からすると他の人が多分もっと早い時期に悟ったり、早い時期に自分はこうしてやってきたんだからっていうことで、まあ今ちょっと疲れたんだろうなと、だからのんびりしたいんだろうなというふうに思ってやっている。で自分は疲れてはいない、まだまだ元気だけど、人にああだこだ言われるのはもう勘弁してほしいっていう、で自分で思うようにやりたい、でも、自分一人じゃできないからスタッフとかについてきてもらわなきゃいけない、だから何にどう気を使ってやらなきゃいけないかとか、どうしてったらいいのかなってことなんかはもう自分で考えながらやっぱりやっていかなきゃいけないっていうふうに思うと、もうおのずと出てきて、だんだんこうはっきりしてくるんだろうなっていう気はすごくして、で最終的に自分がどうなりたいかっていうことなんかも、まあ、このポッドキャストはポッドキャストとして続けていくけど、この5年間ぐらいで自分の立ち位置で、ああこれは今までやってたけどちょっとやんなくなってきたな、これは変わってきたな、でも多分ここの道を目指してるんだろうなってことを割と明確にあの定めていかないと、大谷翔平さんのね、なんとかマスシートとかあるじゃん、
はい、
あれを60歳代でもやるんですやっぱり。だからそのために何かを鍛えるというよりも何かを維持していったり、何かを楽しんだり、まあやっていきたいな。そうなってくると、まあ僕自身が経験したことをまた次の人にも伝えられるし、まだまだあのそういうことに興味を持っている人とかに対してはいろんなアドバイスもできると思うし、っていうのがあるといいのかなっていうふうにすごく思うね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。